6月25日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日ですね、夕方、夜にかけて取材で、この有楽町の日本放送からですね、日比谷の駅でこう乗って、でそこから六本木の方に行ったんですけど、
はい、
まあ、街歩いてると結構警察官の方がいるなという感じでね、で 2,3 人で警らしてたりとか、あるいは交差点の真ん中のところに立って交通整理をしてたりとか、結構警察官多いなという感じで、はい、いよいよですね G20 が近づいてきていると。
そうですよね。
いや、これやんの大阪じゃんって話なんだけど、実は東京でも、まあ、付属のイベントとまでは言わないんですけれども、まあ、なんといってもですね、世界中からその国家指導者たちが集まるということで、まあ、会談を東京で設定するというような場面もあるのか、やっぱ東京もね、ロッカー使えなくなってますね。
あ、そうですよね、
駅の、あと駅のゴミ箱とかも封鎖されてるとこあるかな。
ありますあります、
ね、え、ちょっと我々の生活にも影響出るんだなと。で、大阪の、ね、支社の人が上京してきてたんで聞いたら、いや、できるだけ早く来た方がいいよと、結構移動は時間がかかるし、いろんな規制がかかるからねと。なるほどと思ったんですが、我々もですね、木曜日の放送が終わってから、大阪に向かいまして、金曜日は、大阪にあります日本放送の関西支社から放送と、G20 の様子を取材してまいりますので、ぜひお聞きいただければと思うんですが、一つ問題なのはですね、木曜日から行くんだよね、で金曜日も放送終わってからそのまま取材だよね、夕刊フジの原稿はですね、乗るのは火曜日なんで、今日 の昼過ぎから発売になるんですが、
はい、
実はですね、金曜の昼過ぎが締め切りなんですよ。早いの締め切りが、
あれ
これ書く時間あるかみたいな話で。
でも G20 の内容入れたいですよね。
いや、でも入れたいんだけど、入れるとなるとさ、
はい、
いつ書くよ、金曜日か、うわ、
結構ギリギリ。
なんかさ、いつも金曜日ギリギリに書くのが多分俺ダメなんだなと思ったんで、木曜日に書いてるんだよ。でも木曜日じゃ G20 始まってもいねえもんなと。
そうですよね。
何書こうかすごく困っててね。まあ締め切りもあるんで、こうどうしようかと思いながら今悩んでるところなんですが、
はい、
紙媒体といえばですね、新業アナウンサーも、いろんなところに進出してまして、
はい、
何これ、テレビブロス、
はい、昨日発売になりましたテレビブロス8月号という雑誌にですね、見開きカラー2ページでマッスルレディオの取材をしていただきました。
ちょっと待った、
はい、
マッスルレディオでしょ、
はい、
ナイターのない日曜日に出る番組、
すごくこうコアな時間帯の番組なんですけれどテレビブロスの編集部の方々に目をつけていただきまして、なんじゃこの面白い番組はということで、
すごいね、聞き込んでる
ね本当にありがたい限りなんですけれども、
ちょっと見出しがさ、マッスルラブ世界中のすべての筋肉をリスペクトって一体どういう存在なのか分かんない上に力こぶを作って写真に写っている。
そうなんです、ちょっとなんちゃってサイドチェストというポーズを撮っておりますボディービルのポージングの一つですね。
なるほどね、
はい、
ボディービルといえば渡辺デスクだけどさ、報道部の、なんでパンツ一丁でさ、
はい、
ポーズ決めてる写真がこのテレビブロスに載ってんだよ
そうなんですよ、渡辺デスクとのツーショット写真も載せていただいて、まあ、いつも応援に行っているということで、渡辺デスクがその3位に入賞した直後の時にお会いした時に写真撮ったものをこう載せていただいたということで本当にもう筋肉尽くしの2ページになっております
いや、なんか暑苦しいよね昨日から書店だとかコンビニ並んでると思いますんで、よかったら探してみてください。
そうですね、今日の夕刊フジと、はい、もしよろしければテレビブロス8月号をお手に取ってくださいマッスル
なんでドヤ顔してんだよテレビブロス8月号だそうで、はい、定価は700円ということです。 さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに新聞各紙入ってまいりました。まあ、まずはね、昨日の地震についてっていうのは、まあ、昨日夜に起こった、静岡そして神奈川で、震度4を観測したという、これはまあ直下型の地震でしたけれども、緊急地震速報も出ましてね、まあ、神奈川のあたりとか静岡で聞いてらっしゃる方は昨日ちょっとね、夜7時半前ぐらいですか、ちょっとびっくりしたと思うんですけれども、そうここのところね、昨日も9時過ぎにはあの千葉でね、震源の大地震があって、これも震度4を東京の千代田区でも観測したと。私あのちょっと都内の某所で収録をしてたんですよ。で収録中に結構ドーンという感じでね、来たんで、これあの収録一旦止めて、で会議室のドア開けて、避難路も確保してなんてことをやってましたけど、そうまあ地球が活動期に入ってるっていうのはもうね、専門家の方々もいろいろ指摘しているところですけれども、まあ、日々のね生活の中でいろいろとシミュレーションしておいて、まあこうなったらこう動くかなみたいなことをこう当たりだけでもつけておくと、その時に体が先に反応してくれるというようなこともありますんで、まあ日々の備えだなという思いを新たにしておりますね。新潟、山形でも震度6強という地震もあってね、今まだ復興の最中だというようなニュースも入ってきております。そして新聞各紙今日一面トップはバラバラという感じですね。朝日新聞は蘇生中止容認広がるという、まあ、これから高齢化がかなり進んでいくと、多くの方が亡くなっていくというこの日本において、で終末医療の問題ですよね。これ、まあ、心肺停止になった際に家族はうわーっと思って119番をするんだけれども、実は、もう蘇生措置などはやってくれるなというふうに医師と本人の間では合意が取れていた。まあ、差は去りながら救急隊員の方々は蘇生をするというのがまず第一の任務であって、でそれをやらないと任務を怠ったということになってしまいますので、そこでのせめぎ合いと。まあ、これ東京都医師会の方々にいろいろお話を聞いていて、まあ、その事前にどういった亡くなり方までしたいのかっていうのを紙に書くなり、あるいは家族とこう相談するなりっていうのは、まあ、医師会の方々もこれ進めているところで、でそこにかかりつけ医の方が入ることで、まあ最終的な確認をこう救急隊員が例えば電話をするというようなところでもスムーズにいくんじゃないかというような提言もされていました。毎日6時15分過ぎモーニングライフアップのゾーンでお話を伺っております。それからね、もう一つだけ気になる記事というか、これ面白いなと思ったのが、日本経済新聞がですね、データの世紀という、これコラム的な記事をずっと載っけてるんですが、一面の肩のところですね。今回は、まあ、世界が実験室とGAFAと呼ばれる Google、Amazon、Facebook、Apple、まあ、この辺の企業というものが、いかに生活に入り込んでいるかというところを書いてるんですが、今回33歳の記者の方がですね、このGAFA立ちで仕事をしてみたっていうんですよ。でそうすると、例えば、駅を降りてですね、取材先に行くのにスマホの地図が使えないということになると、一体どこなんだ、ここの住所っていうのはこの駅前の地図によるとここなのかみたいなのをこうやらなきゃなんないんで、すごく大変だとか、あるいはこう取材の前に調べ物をするんでも図書館に入って資料首引きになるんですけど、これがですね、検索サイトで調べるのと違って、もう一個一個本を読み出してっていうとすごく大変だと、代償は生産性が3分の1になることだったと、まあ、この記者の方の実感として、書いているんですけれども、だといってこの方その後中国に取材に行くんですよ。中国は全てのデータは全て政府に吸い上げられてしまっていると。でも中国の人に話を聞くと、いやでもこの便利な生活はもう捨てられないから仕方がないと、もう諦めムードになっていると。まあ逆に言うと、中国では他の選択肢はありえないわけです。日本はまだ他の選択肢があると。最終的にこのコラムの締めはですね、これ図書館に行って例えばちょっと興味あるなと思って全く出会ったことのない本を手に取ったりとか、スマホを土日に使わないから家族との会話が増えたとか、そういう選択肢も取ることができると。今日はスマホは使わずに例えば日曜だけ過ごすというようなことが選択できるこの日本というのは素晴らしいんじゃないかというような締めだったんですけど、確かにな、僕も平日はもうスマホと首っぴきになって、ニュースどんな動きしてんだろうって見てるんですが、土日はできる限り使わない方がいいのか でも日曜の夜になるとやっぱり見とかないと月曜の放送が不安になるんですよね。この辺をどうメリハリをつけるのか、メリハリをつけられるような国を残しておくっていうのも確かに大事なことだなと。折しも G20 データについてもこれ、いろいろと話し合うようであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースについてメール、ツイッターいろいろいただいてます。日経のコラム、スマホ立ちして生活してみたっていうようなやつをご紹介しましたが、ガレオンさん、スマホタブレットがない生活が考えられなくなってる、依存症と言われてもおかしくないレベルと。アメリカの調査で、はい、スマホのゲームとかを始める年齢が早ければ早いほど依存症になる確率が高いみたいなんですね。なんか今日の読売の社会面かなんかに載ったんですけど、と思って、うちの子供4歳だけどもうなんか親のスマホを勝手に取っててフリックできちゃうんだよなとか思うとね、いやー恐ろしい時代がやってきたなと。もう時間を区切って使わせるとかそういうことしないとダメだなと思いますね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト有本香里さんです。有本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。今なんとかペイっていうのをちょっと紹介してたら、もうツイッターはダジャレ祭りになってますね。林家ペイ、習近平よく考え
てるな。皆さん朝からノリがよろしい。
そうなかなか僕も手出せないんですよね、ああいうなんかスマホ決済ってね。
そうですね、なんかアプリってやっぱすごく便利なんですけれども、特に決済機能がついてると、ちょっと実は考えた方がいいところもありますよね。
なんか情報とかそういうのを考えるとね。
そうなんですね。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お知らせを挟んで7時になります。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
6月25日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト有本香里さんです。有本さん、おはようございます。
おはようございます。
有本さんには番組のエンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。安倍総理、日韓首脳会談を見送る方向で調整。安倍総理大臣は28日、今週の金曜日、大阪で開幕する G20 首脳会議に合わせた日韓首脳会談の開催を見送る方向で調整に入ったと複数の政府筋が昨日明らかにしました。理由としては、いわゆる元徴用工訴訟をめぐる問題について、日本が受け入れ可能な解決策を韓国側が示していないため。というか、あれやる方向だったんだっけ、そもそもってね。
そうですね、たまたま先週ですね、私が出ていますネット番組、虎ノ門ニュースという番組あるんですけれども、そこに佐藤正久外務副大臣がお越しくださいまして、この日韓関係についてもずいぶん長い時間を割いてお話をいただいたんです、ただその時にですね、私がもう G20 で韓国とのその首脳会談はやらないという方向ですよねと言ったら、その時点ではちょっとこう苦笑されながら、
はい、
いや今まだ正式に決まっていないという状況ですとおっしゃったんですけれどもね、
はい、
でもやっぱり言葉は随分選んでおられましたけれども、日本の外交筋もやっぱ相当静かに怒ってるなと、いうふうには感じられましたね。でもちろんここで、ね、今飯田さんおっしゃっていただいたように、
はい、
あの徴用工訴訟をめぐる問題、まあ、いわゆる徴用工問題ですね、うん、でこれに関する対応ということもありますけれども、やっぱり何から何までね、
はい、
少なくても去年1年とっても日本側には全く非がなくて、うん、でしかもそのされてることっていうのはちょっと常識では考えられないことばかりでしょ、
はい、
で特にね、その例えばあの自衛隊の哨戒機に対するその韓国 の、ね、あのレーダー照射の問題、
はい、
これも結局、うん、なんかうやむやにされちゃってそのままっていう状況なんですよ。
そうですよね、う
ん、で今後ね、その例えば3マイル以内に近づいたらどうのこうのなんてことを言ってるけれども、うん、それも敵国扱いということですかと、
うんうん
そうですよね、だからこれほどまで の、 そのスタンスになっているのに首脳会談っていう状況ではないですよね、
はい、うーん、まあいくらなんでもっていう感じ、うん、
そうですね、
まあ、こっちとしてはね、いろいろとこう、まあこうしたらどうかっていうような、うん、まあ、ある意味、うん、ボールは投げてるのに結局返してこないわけですもんね。
そうなんですよね。ですからまあこれはね、もう致し方ない対応で、
今
後もその韓国との関係に関して言えば、まあ、いわゆる緊張的な関係が続くというのに、まあ、こちらも日本人もね、みんな慣れないといけないね、うん、という状況だと思います。
まあね、結構こう遺憾の意みたいなものが出て、うんうん、でそれだけだとっていう、うん、まあ、国民の方の怒りがなかなかこれだと静まらないぞっていう ね、 そ う、 ですね、もうそういう議論もされてましたよね。
それはそうですね。それからやっぱりあの、まあ、実際ね、その外務省はあの外務大臣以下みんな結構今回はあの、はい、いわゆる毅然とした対応というのをやってるわけだけれども、うん、やっぱりちょっとね、その防衛大臣の動きがあれっていう感じだったり、いろいろあるわけですよ、はい、日本側もね、だけどやっぱりここはあの日本はもうスタンスを変えない、
うん、
で毅然といかなければいけないという中で、ただ一方気になるのはトランプ大統領は29日から韓国にいらっしゃるんですよね、はい、
G20 の後に韓国に行くと、
韓国に行くと、でここでひょっとするとその北朝鮮側との接触もあるんじゃないかなんてことも言われていますけれど、まあこれはそのいらっしゃってみないとわからない話だろうと。ただね、全体のその環境を考えますと、はい、要するに在韓米軍も引いていく方向じゃないですか、
うん、
でどうやらその聞いたところによると、ソウルにいた米軍の関係者っていうのはずいぶん南の方にやっぱ退避してるそうですよね。
すでに、
うん、これは何を意味するかってことだし、それから相当数が帰国されてますよね。
うん、
ですからそういう意味でね、もうその朝鮮半島の南側、つまり韓国というところは、
はい、
本当に変容してしまったんだろうという理解でいる方が正しいと思いますよね。で韓国国内で今ちょっと押し戻しがあって、やっぱり今の政権のこの外交政策っていくらなんでもないでしょうという反発も起きてるんですけれども、
はい、
ただそうであったとしてもやっぱりあんまりそれ楽観視することはできなくて、日本に対するスタンスというのはやっぱりね、韓国はまあ何やってもいいくらいに、
はい、
思ってしまってたところあると思うんですよね。ですからやっぱりそれはむしろ正常な軌道に戻すためにも、日本側がここはもうしばらくその、まあ、冷たい対応、あるいは小野寺元防衛大臣が言ってたように丁寧な無視っていうんですかね、はい、これ結構な期間続けるって必要があると思いますよね。
うん、おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。取り上げるニュースはこちらです。野党内閣不信任決議案提出へ最終調整。国会の会期末を明日に控え、昨日野党5党派での幹事長書記局長会談が行われ、立憲民主党は他の野党に対して今日内閣不信任決議案を提出することを提案しました。一方野党側が先週提出した安倍総理に対する問責決議案は昨日午後の参院本会議で与党などの反対多数で否決されております。
はい、
さあ今日が山ということになるのか。
そうですね、まあ、最後にして、はい、まあ、山なんでしょうけれども、まあ、内閣不信任案をその出すような出さないようなことをぐじゅぐじゅやっていたでしょ、
うんうん、
で、まあ、一応出すんでしょうけれども、
はい、
腰が引けてますよね、明らかに。これで解散って言われちゃったらばやっぱり野党はどうしようっていうところがあるんだと思いますね。
はい、
で 可能性としてそのこの内閣不信任決議案を出して、
はい、
それに対して解散だという可能性はもちろんゼロじゃないわけですけれども、うん、で自民党側の幹部もそれをこうね牽制して匂わせてますけどね、
はい、
しかしもうほぼやる可能性はないんじゃないかなと。でその理由はですね、あの参議院のその選挙、まあ、いずれにしてもあります、
はい、
でこの参議院選挙に関してですね、少し前に、まあ、自民党は常にそれはやってるんですけれども、自民党なりの世論調査というのかな、あのテレビのようなその、まあ、マスコミ各社がやる世論調査とはちょっと違って、
はい、
もうちょっとその選挙のための、まあ、どのぐらいその得票できるかというものを全国でやったらば、まあ、参議院選挙それほど大きく負けないという結果が出たと同時にですね、
はい、
でそれは結構いろんなところで言われてるんですけど、一方衆議院の選挙を合わせてやったらどうなのかという調査もしたそうなんですよね、
はい、
これ意外に厳しい結果だったというのがあるようなんですね。それでまあ大方の人が、いや総理はそのダブル選挙をやろうとしてるんじゃないかって随分言ってましたけれども、うん、現実そう甘くはないんだろうという見通しが出てきたために、
なるほど、
やっぱり見送ったと。
うん、
でただまあこれはですね、その現状のまま選挙を仮にやったらっていう前提での調査ですから、
はい、
例えばこれにその消費税の問題なんかを絡めて、例えば増税の凍結だとかね、もっと思い切ったことを仮に謳った場合は圧勝する可能性だってあるわけですよ。
うん、
でもそこまではやっぱりその財務省とかいろんなところとの対応というのかな、うん、はできないということで今回見送ったと思うんですね。
うーん、
ただねやっぱり私はここでね2つ大きく考えなきゃいけないことがあると思うのは、
はい、
飯田さんね、今回のこの半年続いた通常国会ですね、
はい、
なんか記憶に残ることあります？つまりね、やっぱりこれはねその日本の今後の進路を左右する議論だったなとかね、うん、あるいはやっぱり私たちも真剣に考えなきゃいけないなとこうインスパイアされるようなそんなあの議論ってありました？
まあね、なんかもう6月5月ぐらいから開店休業みたいな状態にな
っちゃいましたね。それでね、やっぱりその北朝鮮の問題、それからそのどんどんやっぱりまあいろいろ問題が大きくなっているその米朝の対立ですね、それから中国は相変わらず海洋あたりではやりたい放題のことやってるわけですね、
はい、
日本に入ってくるその中国航船の数というのはどんどん増えているわけですよ、うんうん、
はい、
船も大きくなってる、まあ、こういうことももう全然あってなきが如しでしょ
う。
国会で問題にされた記憶が私ないんですよね、きちんとね。うん、それから消費税のことだって、
はい、
大きなその観点からね、要するにその日本の景気は今後どうなるんだっていうようなことを議論したこともない。
うん、
社会保障についても同様ですね。2000万円の問題でギャーギャー言ってたけれども、
そうなんですよね、
そう本当にじゃあ日本の社会保障どうするのかって議論もやらないまま、はい、そして加えて憲法の議論を結局一歩も前に進めませんでしたね。こんな国会だったらねやらなくていいですよ本当に。
まあ一日何億ってお金がかかるわけですよね、開くだけでね。
そうそう、でね去年のねあの国会中にはまあ来年の通常国会では、
はい、
まあ時間ができるので、
うん、
憲法議論も先に進めるんだと与党側の幹部も言ってましたけれども、
はい、
結局やらないまま終わりましたから、
うん、
私はこれはやっぱり与党側の国会対策にも相当問題があると言わざるを得ないと思いますね。
うん、
ですから、まあ、今回ダブル選挙は見送られるにしても、
はい、
やっぱり今年しかるべきタイミングの時に解散総選挙をすべきだというふうに思います。
うん、
ただまあ今年はその大嘗祭とかね、
はい、
あのいろんな大事なスケジュールもありますから、
ええ、
やっぱりそれを無事にね終える流れとともにやっぱり解散総選挙っていう選択肢を私たちに与えてほしいというふうに思うし、それから今後の政局ってことで言うと、
はい、
やっぱり私は消費税増税を予定通り進めるということになればね、
ええ、
国民のその気持ちというのかな、それはやっぱり今まで6年間かなり、底堅くあの安倍政権を支持してきたこの層にもかなり影響すると思いますね、マイナスの意味で。
まあ経済ってものはかなり大事というか、
大事ですね、
それが動機でこう、まあ、消極的であっても政権を支持っていう層は、はい、特に若い人なんか多いと思うんですよね。
そうなんですよね、若い人はもうほぼそれだと思いますね。ですからその例えば夏の間に、まあ、仮に外交でかなりの加点があったとしても、
はい、
それでは選挙には勝てないと思うし、 それから求心力生まれませんよね。でその経済なんてものはなんておっしゃる方もいるけれど、経済力っていうのは国力そのものですからね。
いやそうですよね、
で若い人が、まあ、少し前みたいにね、大学出ても仕事がないみたいな状況に逆戻りするようであってはいけないし、はい、まあ、いずれにしても消費税を上げれば、景気はやっぱり足踏みする、あるいは場合によっちゃちょっと後退するということを役人自身がもう覚悟してるっていうんですから。あの骨太方針まとめたりなんかする、はい、この関係の中で各役所のまあ人たちがですね、感覚としては要するに10月に消費税上げたらその後やっぱり景気が後退する可能性があるからっていうことを織り込んだ形でまとめていると、
はい、
そんなのはやっぱり回避すべきでしょうということですよ ね、
いやそれこそ年金の問題だって、まあ、2000万でギャーギャーこうかなりね大騒ぎになってますけど、これ根本的には景気のパイを拡大することで、
そういうことですよ、
下支えするっていう効果はあるんですよね。なんかこれは前提みたいにこの不景気というか、
おかしいでしょ、
なってるわけだから、
だからそう考えるとね、やっぱり政治は何のためにあるのかっていうことの根本を今回突きつけられたと思うし、でこれに対してね、やっぱりその立憲民主党野党第一党ですけれどもね、
はい、
まあ、参議院選の公約的なものが出てきたんですが、今まさに飯田さんがおっしゃったようなその全体の景気のパイを大きくするっていうこと、経済のパイを大きくするということの意味ですね、
はい、
これ全く分かってないんじゃないのというようなね、そのまず最低賃金ここまで上げますみたいな話とか、
いやそうなんですよ、これってそれこそあの韓国
と一緒ですよ、
ムン大統領が大失敗した
ことと同じですよ、ね、だからその我々思わず今声が揃っちゃったけれどもだからこういう選択肢しかない、でやっぱり国会でろくに議論もできない、議論できないのは要するに政局にばっかり頭がいってるからなんじゃなくって、勉強してないんですよね、巷をも見てないんですよね、みんな。だからこういうふうな国会であっていいはずもないので、私はやっぱりできるだけ早い機会の解散総選挙っていうものを望みますね。
そこで政策議論もしてもらえればいいんですか。
はい、そうですね、
そしてもう一つのニュースなんですが、アメリカがイランの最高指導者ハメネイ氏を対象に追加制裁と、まあ、24日に制裁をするんだってトランプ大統領はねツイッターなどでも表明をしてましたけれども、はい、内容を明らかにしてきました。イランの最高指導者ハメネイ氏に対する金融制裁を定めた大統領令に署名をしたということです、
はい、
まあ、交渉についてもイラン次第だということで、全く交渉のこのね、糸口を閉ざすわけではないけれども、
はい、
まずは制裁をと。
そうですね、まあ、アメリカとしてはね、やっぱりその振り上げた拳をどこで下ろすかっていうのは極めて重要なんだけれども、はい、でもイランの側に立てばね、そう簡単にイランもはいそうですかっていうわけにはやっぱりいかないわけですよね。で今回のね、要するにその例えば安倍総理 と、河野外務大臣がイランにいらっしゃった、
はい、
この流れの中で、まあ、意外とこの日本の巷にもようやく知られるようになったのはですね、このイランの統治機構っていうのは非常に特殊で、
はい、
最高指導者のハメネイ氏という方がいらっしゃってね、もちろんその大統領という存在はいるんですけれども、
はい、
大統領という人はそのいわゆる大統領制の国の首相みたいな権限ですよね、
行政のトップみたいな、
行政のトップで外交もやるんですけれども、はい、でも軍だとかね、その実力組織に対する統帥権はないわけでしょ。だからそれはハメネイ氏がお持ちである。だけどハメネイ氏もうすごくその独裁者みたいなことではなくて、こう専門委員会とかね、そういうところから諮問を受けて、はい、いろんなことを決めていくという、まあ、体制にある。さなおかつもう一つちょっと日本人が理解しにくいのは、
はい、
国軍以外にその革命防衛隊というね、
はい、
でこれがなんか国軍よりもむしろ大きい存在として、
はい、強いなんて、
強いなんてね、いうようなことがあって、まあ、なかなかちょっと理解しづらいところはあるんですけれども、アメリカもね、このイランの存在そのものを全否定しようという話ではなくて、
はい、
そして核合意っていうぼやっとしたこの政治的な合意、これをもうちょっと強いものに書き換えて、
はい、
トランプ印にしたいっていうところだと思いますよ。ですからもうちょっとつばぜり合い続くんだろうけれども、まあ、どこが落としどころになるかっていうところ、日本としてはよく見極めないといけないですね。
この時間有本香里さんとお送りしました。日本総動機の方、この後も有本さんにお付き合いいただきます。
ライブ配信アプリ17、 ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
時刻7時27分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。国防長官代行。アメリカのエスパー陸軍長官は24日国防長官代行に就任しました。イランや北朝鮮への対応など問題が山積する中、マティス前国防長官が辞任して以降およそ半年間にわたって長官不在が続く異例の事態となっております。エスパー氏については、はい、まあ、国防長官に指名するかどうかと聞かれて、トランプ大統領はきっとそうなるとも語っているということです。
まあ、長官に就任するのはね、これは国防長官に限らず、
はい、
議会、上院の承認が必要になってきますけれども、うん、まあ、この人に関して上院がとやかく言ってということもあまりないかもしれませんが、ただやっぱりその国防長官が不在であるということの状態をずっと続けるのはいずれにしても良くないですよね。
まあ、マティスさんがね、去年の終わりぐらいにバババッと辞めた後っていうのは ね、
もうやってらんねえみたいな感じだったわけですけれども、まあ、確かに。ただね、そのマディスさんのような本当にその軍のプロですね、はい、まあ、こういう人から見るとトランプ流っていうのはあまりにもこうめちゃくちゃだというふうに見えたのかもしれないけど、
はい、
ただある意味筋は通ってるところもあるなと私は感じたりするんですよね。やっぱり世界がこれだけその勢力がいろいろと入り乱れて混沌としてる中でね、
はい、
やっぱりトランプさんが新たな秩序をこう作り上げようとしている、それに対して当然対抗する力っていうのはすごく強く働く、アメリカ国内でもですね、
はい、
だからそこのその最後の着地点の見極めというのがおそらく側近の方々でも難しいんだろうなと。だけど例えばね、私たちは逆に非常にこう分かりやすい部分があるのは、
はい、
アジアに関して言うとやっぱりオバマ時代の8年間っていうのは本当にアジアを不安定化させたでしょ
う。
それ考えると今のトランプ政権っていうのはその不安、要するに8年間のね、まあ、アジアを不安定化させた、つまりアメリカのパワー不在みたいになっていた8年間で、
はい、
中国がどんどんその勢力を拡大してきた、これを押し戻そうとしてくれてるわけだから、
はい、
まあ、歓迎って言えば歓迎ですよね。
インド太平洋戦略、
はい、
まあ、新たな改定されたものが6月の頭に出ました、
は
い、
出ましたね。
価値観の話をして、でそのためにで中国に関しても共産党政権という名指しでっていう ね、
ね、うん、そうですね。これは非常に大きいし、でこれとっても意味のあることでね、うん、本来だったらどうして前の政権はやらなかったんだろうっていうふうに思ったりするぐらいのことだと思うんですよ、はい、
うん、
それから例えばその人権というようなことに関しても非常に強く当たってるじゃないですか、
は
い、でややもするとこういうことを一つの材料にして、
はい、
いろんな軍事的なアクションを、まあ、起こしかねないなって思わすぐらいのその力をこう込めていろんなメッセージ発してらっしゃいますよね、
はい、
これはとても正しいと思ってんです。でそういう中で前のね国防長官代行のシャナハンさんっていうのは割合に一生懸命おやりになってたようにお見受けしたんですけれども、まあ、残念ながらなんかその DV 報道ですかね、その家庭でのことっていうのかな、それが問題になって、まあ、辞めざるを得ませんでしたと、
はい、
いうところで新たにエスパーさんが、国防長官代行に就任される。で、まあ、このままおそらく国防長官になるんじゃないかということなんですけどね、はい、どっちにしてもそのトランプさんの考えているその世界をどういう方向に持っていきたいかということですね。でアメリカが何もかもそういうふうに引っ張る時代じゃないっておっしゃる方もいるけど、やっぱりアメリカっていう一つの大きなパワーの、はい、持ってるその方向性がどういうところに行くのかっ っていうことが見えないと、
はい、
やっぱり世界はより混乱しますよね。でその中でそれを共有できる人と一緒にその、まあ、あの軍事的な面ですね、
はい、
安全保障の面をやっていける、まあ、こういう体制だったらいいんじゃないかなと思いますね。でも日本もさ、
はい、
防衛大臣ちょっと考え直した方がいいんじゃないですかね。
そこと官邸の齟齬みたいなものがね、
参議院選挙終わったらそこだけはちょっと何とかすべきじゃないかなと私は思いますね。
今日のキーワード国防長官代行でした。さあメール、ツイッターニュースについて様々いただいておりますが、こちらは雄一さん55歳、川口市の方です。メールです、G20 金曜から開幕、米中問題、イラン、香港などこれだけ外交問題山積みの中で行われる G20 ってのも珍しいですよね。有本さん、一番注目されてるのはどんなところですか。
私はね、プラスチックのなんとかとかどうでもいいと思ってるんですよ実は
なんだかそれがねいろいろ出てきますけど、
なんでそんなものを議題にするんでしょうねって話なんですけれども、やっぱりあの中東の情勢ですね、気になるのはね、はい、それともう一つは、今回ね具体的に議題にしてないけれども、
はい、
やっぱりねこの海の安全っていうことだと思いますよ。これものすごく実は重要になっていて、で日本にとっては本当に極めて重要ですね、
うん、
その日本で私たちが今日常生活している中でさまざまな輸入品ってあるじゃないですか、
はい、
海の向こうから来る原材料もあればエネルギーもあれば製品そのものもあるわけですし、うん、食料品もあるけれども、これね 99.6% が、海で運ばれてくる、
うん、船で運ばれてくるっていうところですよね、
はい、これを考えると日本にとってはこれ極めて重要ですね、うん、
はい。時刻7時44分です。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手は私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。有本さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。台湾の世論調査、独立について半数が支持。台湾の民間シンクタンク台湾民意基金会が24日発表した世論調査によりますと、台湾の将来について独立が良いと答えた人がおよそ半数にわたる 49.7% で、現状維持が良いの 25.4% や中台統一が良いの 13.6% を大きく上回りました。去年9月の調査では独立は 36.2% でした。ということで一気に、うん、まあ、13.4% 独立が上げてきた、はい、ということなんですが、うんうん、ツイッターなどでもいろいろと指摘をいただいております。三つ野さん、はい、台湾の件は香港で下手打ったせいで蔡英文さんの人気も上がってるそうですね、
うん、そうですね、
独立支持も増えたというし、みんな、うん、目が覚めた感じなんじゃないでしょうか、
うん、
あ、台湾が日本の新幹線を導入した時とある意味似てるかもしれませんねと、まあ、
ね、
あの時は
そ
こにも、ね、地震があったっていうのも、
はい、そうです、あの地震もありましたしね、うん、あの時はね実は向こうに行っている技術者から悲鳴が上がったんですよね、
うんうん、そうだったんですか。
そう、それ私実際に現場見ました。
お、
で、まあ、でもそれはねちょっと今時間がないんでお話ししませんけれども、これね、台湾のこのシンクタンク、今ね、読んでいただいたように、その前のと、前回の調査では 36.2% だったのが、今回半数ぐらいまで上がったっていうわけでしょう。で、これは結局、日本にとっては、まあ、非常にいいことであると同時に、それだけ、この地域の情勢っていうのは、やっぱり本当に緊迫してるっていうことの表れだと思いますね。で、香港で、確か今週もまた大きなデモが予定されてるんですよね、
はい、26日 G20 の直前にと。
そうですよね、
はい、
で、まあ、本当にね、香港の人たちのもう本当切なるこの、うん、願いというのか祈りというのかね、まあ、こういうものがどういうふうにこう今後なっていくのかっていうのは私たち本当に注視しなきゃいけないし、
はい、
やっぱり応援したいと思いますけれどもね、
うん、
一つねちょっとここで考え直さなきゃいけないのは、
はい、
台湾独立っていう言葉なんですよ、で台湾はもう今すでに状態としては一つの独立国ではですよね、
うんうんうん、
じゃないですか、
事実上のという形です、ね、
上のだってね、はい、例えばそのじゃあ台湾独立ってどっから独立するんですかっていう話なんですけど、
はい、
例えば今の台湾は戦後一貫してね、
うん、
要するにその中華民国なんですけれども、
はい、
今の中国と俗に私たちが言う中華人民共和国には一度たりとも実効支配をされたことはないわけですよ、
はい、
で税金も納めてませんね。
うん、そうですね。
ですからじゃあ台湾独立ってのは何ですかと。で一方で中台統一化ってなるわけでしょ、
はい、
これのこの2つの間にはすごい実はものすごい距離があるんですよ。
うん、
だからこれ一緒にしちゃうっていうのも実はかなり乱暴な話なんですね。だって中台統一っていうのは統一じゃなくって中国が、
はい、
中華人民共和国が台湾を飲み込むってことでしょ、
うんうん
ね、うん、そうですね、こういうことですよね、
はい、
でじゃあその台湾の人たちが独立か独立じゃないかっていうのは何かというと中華民国であるのか台湾であるのかってことですよね、
はい、
中華民国である以上やっぱり2つの中国っていうことにやっぱりどうしても縛られるから、
うん、
国連にも入れないし、
はい、
他の国とも国交が結べないって状況にあるんだけど、
うん、
台湾というもし新しい国として今後やっていくということを国際社会が認めれば、
はい、
その瞬間に日本とも国交が結べるとこういうことですよね、
うん
で私はやっぱりね台湾は一日も早くそういう意味で独立を本当の意味での独立を果たすべきだというふうに思うし、
うん、
そうしていただきたいと思うし、
はい、
で日本は、まあ、今の状況だとねやっぱり台湾とのやっぱ国交回復なかなか難しいんですけれども、うん、前々から申し上げているようにアメリカが作った台湾関係法的なもの、
はい、
あるいは最近アメリカがまたこれも制定したあの台湾との間で要人の、ね、行き来を可能にする台湾旅行法、うんうん
はい、
これの日本版をやっぱり一刻も早く作るべき。
まあ本当政務官だったりとか副大臣が行くっていうだけでも、うんうん、なんか日本の国内も大騒ぎしてしまうっていうのは馬鹿
げてますよね、
うん、
まあ20年前はね李登輝さんが来るっていうだけでビザ出すのに出さない出すの出さないのって大騒ぎしたわけですから、まあ、それに比べればだいぶ良くなってね政務官クラスは行くことも可能になってますけれども、うん
はい、
まあやっぱりねそんな状況では今もういられませんよ、で日本も台湾もそういう意味じゃ運命一緒でね、
うん、
台湾だっておそらく日本と同じぐらいのさっき言った 99.6% に近い形で海から相当なものを得てますね、
はい、
つまりその空輸してこられるものなんていうのは非常に限られたものですよね、生活に必要なものはほとんど海から来てるわけです。ところがその海が台湾特にその南シナ海やっぱりもう中国はどんどんどんどんその実効支配を強めている、
はい、
これは本当に台湾にとっても危機だし、それからこれはねちょっとやっぱりその他の番組でね佐藤正久さんともいろいろ勉強を深めたんですけれども、
はい、
要するに今言われてるのは中国がその自分たち の支配目標としている昔第一列島線とか第二列島線とかあったじゃないですか。
ありましたね。
これ第三列島線っていうところまで視野に入れた活動を活発化してるんですよね。
お、第三列島線があるんですか、
うん、それはアリューシャン列島ハワイ
お
そこからニュージーランドまで降りるですからね2005年ぐらいに、
はい、
当時中国の退役海軍少将、
ええええ
まあ、この人はプロパガンダ担当みたいな人なんだけれども、まあ、この人がそのアメリカ と、まあ中国とで太平洋を二分して、
はい
支配しましょうよみたいな、ね、ことを言ったと、まあ、これがだんだん現実のものになりつつあるんですね。で太平洋島諸国なんていうのはもうどんどん中国の金の力で、コントロールされつつある
インフラ整備だとかそういうところから始まってね、
う
ん
はい、そうするとやっぱりね南半球あるいは南シナ海から来る、
はい、
その、まあ、中東から来るオイルのシーレーンじゃなくてもう一つの縦のシーレーンですね、ここが中国の影響下に落ちていくっていう今そういうプロセスにあるんですよ。これ非常に怖いことで本当に日本と台湾は生命線を抑えられてしまうっていう可能性があるんですね、うん
はい、
そういう意味からも日本と台湾がやっぱり一緒にいろんなことができるという体制を作らなきゃいけない、
うん、
そういうことを本当は国会で議論してもらいたい。
うーん、いやこの危機感っていうのは本当、うん、台湾であったりとかあるいはその南にあるフィリピン、
うん、
ドゥテルテ大統領も ASEAN、うん、の首脳会議で、
はい、
懸念を南シナ海に関して、ドゥテルテさんはどちらかというと実利を取るっていう意味では中国とも接近するっていう、はい、かなりね、ドライな外交されてたんですが、さすがにここに来るとまずいぞっていう漁船にちょっかい出されたりとかいろんなことされて、
う
ん
う
ん、だちょっといくらなんだってって周辺の海、うん、海洋諸国は思い出してますよね、は
い、思い出してますね。それとやっぱりね本当にね周辺のその周辺の今ね南シナ海周辺の ASEAN 等々の国々ですけど、もう一つ私言ってるのはその南太平洋の国々ですね。これはもう完全にその中国のお金でそのコントロールされ、はい、なおかつそれは海を抑えるという目的だけじゃなく、
うん、
衛星を飛ばすための、ね、経路にするとかですね、
はい、
もういろんなことに使おうとしてるんですよ。つまり、 南シナ海は中国は人工島を作って自分たちの海だってやろうとしたんだけれども、
はい、
南太平洋はそこに島があってそこには人が住んでいて国もあって、うん、まあ、王様もいたりするわけですね。これをそのまま南シナ海化しようとしてるっていうことですよ。これは相当恐ろしいですよね。ですからこういうことをやっぱりじゃあ日本のね、まあ、国会がなぜ議論しないかといえば、はい、これはまあ野党側だけの責任じゃなくてやっぱりね与党も含めてその危機感足らないと思いますよ。これは国民も同時に足らないんですけどね。だから海を抑えられたらもう私たち生きていけないんだっていうことを、
はい、
やっぱりもっと深刻に捉えるべきで、その上での日台関係をどうするかですよね。だから例えば G20 を今大阪でやってます、
はい、
まあ、来年は別の国でやるにしてもですよ、例えば G20 に台湾を招けるという状況をどうやって作るかってことを考えた方がいいですよ、本当に。
台湾の世論調査について、まあ、そこからアジア太平洋地域の今後についてもお話しいただきました。